太宰治作。恥。菊子さん、恥をかいちゃったわよ。ひどい恥をかきました。顔から火が出る、などの形容は生ぬるい。草原を転げ回って、わーっと叫びたい、と言ってもまだ足りない。サムエル公書にありました。たまる。灰をその神戸にかむり、来たる振袖を裂き、手を神戸に乗せて、呼ばわりつつ去りゆけり。かわいそうな妹たまる。若い女は、恥ずかしくてどうにもならなくなった時には、本当に頭から灰でもかぶって泣いてみたい気持ちになるわね。たまるの気持ちがわかります。菊子さん、やっぱり、あなたのおっしゃった通りだったわ。小説家なんて、人のクズよ。いいえ、鬼です。ひどいんです。私は、大恥かいちゃった。菊子さん、私は今まであなたに秘密にしていたけれど、小説家の戸田さんに、こっそり手紙を出していたのよ。そうしてとうとう、一度お目にかかって大恥かいてしまいました。つまらない。はじめから全部お話し申しましょう。9月のはじめ、私は戸田さんへこんな手紙を差し上げました。大変気取って書いたのです。ごめんください。非常識と知りつつ、お手紙をしたためます。おそらく帰化の小説には、女の読者が一人もなかったことと存じます。女は、広告の盛んな本ばかりを読むのです。女には、自分の好みがありません。人が読むから、私も読もうという虚栄みたいなもので読んでいるのです。物知りぶっている人を、やたらに尊敬いたします。つまらぬ理屈を買いかぶります。帰化は失礼ながら理屈をちっとも知らない。学問もないようです。帰化の小説を私は去年の夏から読み始めて、ほとんど全部を読んでしまったつもりでございます。それで帰化にお会いするまでもなく、帰化の身辺の事情、要望、風采、ことごとくを存じております。帰化に女の読者が一人もないのは確定的のことだと思いました。帰化はご自分の品官のことや輪食のことや、さもしい夫婦喧嘩、下品なご病気、それから要望の随分醜いことや、身なりの汚いこと、タコの足なんかをかじって焼酎を飲んで、暴れて地べたに寝ること、借金だらけ、その他たくさん不名誉な汚らしいことばかり、少しも飾らずに告白なさいます。あれではいけません。女は本能として清潔をたっ飛びます。帰化の小説を読んで、ちょっと帰化をお気の毒とは思っても、頭のてっぺんが剥げてきたとか、歯がボロボロに欠けてきたとか書いてあるのを読みますと、やっぱりあまりひどくて苦笑してしまいます。ごめんなさい。軽蔑したくなるのです。それに、帰化はとても口で言えない不潔な場所の女のところへも出かけていくようではありませんか。あれでもう決定的です。私でさえ鼻をつまんで読んだことがあります。女の人は一人残らず帰化を軽蔑し、顰蹙するのも当然です。私は帰化の小説をお友達に隠れて読んでいました。私が帰化のものを読んでいるということが、もしお友達に分かったら、私は調子をせられ、人格を疑われ、絶交されることでしょう。どうか、帰化においても、ちょっと反省をしてください。 私は、幾何の無学、あるいは文章の拙劣、あるいは人格の卑しさ、思慮の不足、頭の悪さなど、無数の欠点を認めながらも、そこに一筋の哀愁感のあるのを見つけたのです。私は、あの哀愁感を惜しみます。他の女の人にはわかりません。女の人は、前にも申しましたように、虚栄ばかりで読むのですから、やたらに上品ぶった避暑地の恋や、あるいは思想的な小説などを好みますが、私は、そればかりでなく、幾何の小説の底にある一種の哀愁感というものも尊いのだと信じました。どうか、幾何はご自身の要望の醜さや、過去のお香や、または文章の悪さなどに絶望なさらず、幾何独特の哀愁感を大事になさって、同時に健康に留意し、哲学や語学を今少し勉強なさって、もっと思想を深めてください。幾何の哀愁感が、もし将来において哲学的に整理できたならば、幾何の小説も、今日のごとく、嘲笑せられず、幾何の人格も完成されることと存じます。その完成の日には、私も覆面を取って、私の住所姓名を明らかにして、幾何とお会いしたいと思いますが、ただいまは、はるかに声援をお送りするだけでよそうと思います。お断りしておきますが、これはファンレターではございませぬ。奥様などにお見せして、俺にも女のファンができたなんて、下品にふざけ合うのはやめていただきます。私はプライドを持っています。きっこさん、だいたいこんな手紙を書いたのよ。きかきかとお呼びするのは、なんだか具合が悪かったけど、あなたなんて呼ぶには、戸田さんと私とでは年が違いすぎて、それに、なんだか親しすぎて嫌だわ。戸田さんが年がいもなくうぬぼれて、変な気を起こしたら困るとも思ったの。先生とお呼びするほど尊敬もしてないし、それに戸田さんには何も学問がないんだから、先生と呼ぶのはとても不自然だと思ったの。だから幾何とお呼びすることにしたんだけど、幾何もやっぱり少し変ね。でも私はこの手紙を投函しても両親の呵責はなかった。良いことをしたと思った。お気の毒な人にわずかでも力を貸してあげるのは気持ちの良いものです。けれども私はこの手紙には住所も名前も書かなかった。だって怖いもの。汚い身なりで酔って私のお家へ訪ねてきたら、ママはどんなに驚くでしょう。お金を貸せなんて脅迫するかもしれないし、とにかく癖の悪いお方だから、どんな怖いことをなさるかわからない。私は永遠に覆面の女性でいたかった。けれども、キクコさん、ダメだった。とってもひどいことになりました。それから一月経たぬうちに、私はもう一度戸田さんへ、どうしても手紙を書かなければならぬ事情が起こりました。しかも今度は、住所も名前もはっきり知らせて。キクコさん、私はかわいそうな子だわ。その時の私の手紙の内容をお知らせすると、事情も大体お分かりのはずですから、次にご紹介いたしますが、笑わないでください。戸田様、私は驚きました。どうして私の正体を探し出すことができたのでしょう。そうです。本当に。私の名前は、和子です。そして、 教授の娘で23歳です。鮮やかにすっぱ抜かれてしまいました。今月の文学世界の新作を拝見して、私は呆然としてしまいました。本当に、本当に、小説家というものは油断のならぬものだと思いました。どうしてお知りになったのでしょう。しかも、私の気持ちまですっかり見抜いて、みだらな空想をするようにさえなりました、などと、辛辣な一矢を放っているあたり、確かに幾何の驚異的な進歩だと思いました。私のあの覆面の手紙が、直ちに幾何の制作欲を書き起こしたということは、私にとっても喜ばしいことでした。女性の一指示が、作家を書くまでも著しく奮起させるとは、思いも及ばなかったことでした。人の話によりますと、ユーゴー、バルザックほどの大家でも、すべて女性の保護と医者のおかげで、数多い傑作をものしたのだそうです。私も、幾何を、及ばずながらお助けすることに覚悟を決めました。どうか、しっかりやってください。時々お手紙を差し上げます。幾何のこの度の小説において、わずかながら女性心理の解剖を行っているのは確かに一進歩にて、ところどころ鮮やかであって感心もいたしましたが、まだまだ至らないところもあるのです。私は若い女性ですから、これからいろいろ女性の心を教えてあげます。幾何は将来有望の師だと思います。だんだん作品も良くなっていくように思います。どうかもっとご本を読んで哲学的教養も身につけるようにしてください。教養が不足だとどうしても大小説家にはなれません。お苦しいことが起こったら遠慮なくお手紙をください。もう見破られましたから覆面はやめましょう。私の住所と名前は表記の通りです。偽名ではございませんからご安心くださいませ。幾何が他日、幾何の人格を完成なさった暁には必ずお会いしたいと思いますが、それまでは文通のみにて堪忍してくださいませ。本当にこの度は驚きました。ちゃんと私の名前までお知りになっているのですもの。きっと幾何はあの私の手紙に興奮して、大騒ぎしてお友達みんなに見せて、そうして手紙の消し印などを手がかりに、新聞社のお友達あたりに頼んで、とうとう私の名前を突き止めたというようなところだろうと思っていますが、違いますか？男の方は女からの手紙だとすぐ大騒ぎをするんだから、嫌だわ。どうして私の名前や、それから23歳だということまで知ったか、手紙でお知らせください。末永く文通いたしましょう。この次からは、もっと優しい手紙を差し上げましょうね。ご自重ください。菊子さん、私は今この手紙を書き写しながら、何度も何度も泣きべそを書きました。全身に油汗がにじみ出る感じ。お察しください。私、間違っていたのよ。私のことなんか書いたんじゃなかったのよ。点で問題にされていなかったのよ。恥ずかしい。恥ずかしい。菊子さん、登場してね。おしまいまでお話しするわ。戸田さんが今月の文学世界に発表した七草という短編小説、お読みになりましたか？23の娘があんまり恋を恐れ、恍惚を憎んで、とうとうお金持ちの60のじいさんと結婚してしまって、それでもやっぱり嫌になり自殺するという筋の小説。少し露骨で暗いけれど、戸田さんの持ち味は出ていました。 私はその小説を読んで、てっきり私をモデルにして書いたのだと思い込んでしまったの。なぜだか二三行読んだ途端にそう思い込んで、さっと青ざめました。だって、その女の子の名前は私と同じ、和子じゃないの。歳も同じ、23じゃないの。父が大学の先生をしているところまで、そっくりじゃないの。あとは、私の身の上と点で違うけれど、でもこれは、私の手紙からヒントを得て創作したのに違いないと、なぜだかそう思い込んでしまったのよ。それが大恥のもとでした。四五日して戸田さんからハガキをいただきましたが、それにはこう書かれておりました。拝服、お手紙をいただきました。ご指示をありがたく存じます。また、この前のお手紙も確かに拝聴いたしました。私は今日まで人のお手紙を家の者に見せて笑うなどという失礼なことは一度もいたしませんでした。また友達に見せて騒いだこともございません。その点はご放念ください。なおまた私の人格が完成してから会ってくださるのだそうですが、一体人間は自分で自分を完成できるものでしょうか。不一。やっぱり小説家というものは、うまいこと言うものだと思いました。一本やられたと悔しく思いました。私は一日ぼんやりして、あくる朝、急に戸田さんに会いたくなったのです。会ってあげなければいけない。あの人は今きっとお苦しいのだ。私が今会ってあげなければ、あの人は堕落してしまうかもしれない。あの人は私の行くのを待っているのだ。お会いいたしましょう。私は早速、身支度を始めました。菊子さん、長屋の貧乏作家を訪問するのに贅沢な見ないで行けると思って？とてもできない。ある婦人団体の幹事さんたちが、狐の襟巻きをして、貧民窟の視察に行って問題を起こしたことがあったでしょう。気をつけなければいけません。小説によると戸田さんは、着る着物さえなくて、綿のはみ出た土寺一枚きりなのです。そして、家の畳は破れて、新聞紙を部屋いっぱいに敷き詰めてその上に座っておられるのです。そんなにお困りのうちへ、私がこないだ新調したピンクのドレスなど着ていったら、いたずらに戸田さんのご家族を寂しがらせ、恐縮させるばかりで失礼なことだと思ったのです。私は女学校時代の継ぎはぎだらけのスカートに、それからやはり昔スキーの時に着た黄色いジャケツ。このジャケツはもうすっかり小さくなって、両腕が肘近くまでにょっきり出るのです。袖口はほころびて、毛糸が垂れ下がって、まず申し分のない代物なのです。戸田さんは毎年、秋になると脚気が起こって苦しむということも小説で知っていましたので、私のベッドの毛布を一枚、風呂敷に包んで持っていくことにいたしました。毛布で足をくるんで仕事をなさるように忠告したかったのです。私は、ママに隠れて裏口からこっそり出ました。菊子さんもご存知でしょうが、私の前歯が一枚だけ義歯で取り外しできるので、私は電車の中でそれをそっと取り外して、わざと醜い顔に作りました。戸田さんは、確か歯がボロボロに欠けているはずですから、戸田さんに恥をかかせないように、安心させるように、私も歯の悪いところを見せてあげるつもりだったのです。髪もくしゃくしゃに乱して、ずいぶん醜い貧しい女になりました。 弱い無知な貧乏人を慰めるのには、大変細かい心遣いがなければいけないものです。戸田さんの家は郊外です。商船電車から降りて、交番で聞いて、割に簡単に戸田さんの家を見つけました。菊子さん、戸田さんのお家は長屋ではありませんでした。小さいけれども、清潔な感じのちゃんとした一戸構えの家でした。お庭もきれいに手入れされて、秋のバラが咲き揃っていました。すべて意外のことばかりでした。玄関を開けると、下駄箱の上に菊の花を生けた水盤が置かれていました。落ち着いて、とても上品な奥様が出てこられて、私にお辞儀をいたしました。私は家を間違ったのではないかと思いました。小説を書いておられる戸田さんは、こちら様でございますか?と、恐る恐る尋ねてみました。はあ、と優しく答える奥様の笑顔は、私には眩しかった。先生は、思わず先生という言葉が出ました。先生はおいででしょうか?私は先生の書斎に通されました。真面目な顔の男がきちんと机の前に座っていました。どてらではありませんでした。何というのの字か私にはわかりませんけれど、濃い青色の厚い布地の合わせに、黒地に白い縞が一本入っている角帯を締めていました。書斎はお茶室の感じがしました。床の間には漢詩の軸。私には一字も読めませんでした。竹の籠にはツタが美しく生けられていました。机のそばにはとてもたくさんの本がうず高く積まれていました。まるで違うのです。歯も欠けていません。頭もはげていません。キリッとした顔をしていました。不潔な感じはどこにもありません。この人が焼酎を飲んで地べたに寝るのかと不思議でなりませんでした。小説の感じとお会いした感じとまるで違います。私は気を取り直して言いました。
そうですか。
軽く答えました。あまり私に関心を持っていない様子です。どうして私のことをご存知になったのでしょう。それを伺いに参りましたの。私はそんなことを言って、体裁を取り繕ってみました。
何ですか?
ちっとも反応がありません。私が名前も住所も隠していたのに、先生は見破ったじゃありませんか。先日お手紙を差し上げて、そのことを第一にお尋ねしたはずですけど。
僕はあなたのことなんか知っていませんよ。変ですね。
澄んだ目で私の顔をまっすぐに見て薄く笑いました。まあ。
私は狼狽し始めました。
だって、そんなら私のあの手紙の意味がまるでわからなかったでしょうに。それを黙っているなんてひどいわ。私をバカだと思ったでしょうね。私は泣きたくなりました。私はなんというひどい一人合点をしていたのでしょう。めっちゃめちゃ。菊子さん。顔から火が出る、なんて形容は生ぬるい。草原を転げ回って、わーっと叫びたい、と言ってもまだ足りない。それでは、あの手紙を返してください。恥ずかしくていけません。返してください。
戸田さんは、真面目な顔をしてうなずきました。 怒ったのかもしれません。ひどい奴だと呆れたのでしょう。
探してみましょう。
毎日の手紙をいちいち保存しておくわけにもいきませんから、もう亡くなっているかもしれませんが、後で家の者に探させてみます。もし見つかったらお送りしましょう。
二通でしたか？
二通です。惨めな気持ち。
なんだか、僕の小説があなたの身の上に似ていたそうですが、僕は小説には絶対にモデルを使いません。全部フィクションです。第一、あなたの最初のお手紙なんか、ふっと口をつぐんでうつむきました。
失礼いたしました。私は歯の欠けたみすぼらしい小敷娘だ。
小さすぎるジャケツの袖口はほころびている。
紺のスカートは継ぎはぎだらけだ。私は頭のてっぺんから足のつま先まで軽蔑されている。小説家は悪魔だ。嘘つきだ。貧乏でもないのに極貧のふりをしている。立派な顔をしているくせに、修房だなんて言って同情を集めている。うんと勉強しているくせに、無学だなんて言ってとぼけている。奥様を愛しているくせに、毎日夫婦喧嘩だと吹聴している。苦しくもないのに、辛いような身振りをしてみせる。私は騙された。
黙ってお辞儀して立ち上がり、ご病気はいかがですか？
かっけだとか。
僕は健康です。
私はこの人のために毛布を持ってきたのだ。また持って帰ろう。菊子さん、あまりの恥ずかしさに、私は毛布の包みを抱いて帰るみちみち、泣いたわよ。毛布の包みに顔を押し付けて泣いたわよ。自動車の運転手に、バカ野郎、気をつけて歩けって怒鳴られた。
二三日経ってから、私のあの二通の手紙が、大きい封筒に入れられて書き留め郵便で届けられました。
私にはまだかすかに一縷の望みがあったのでした。もしかしたら私の恥を救ってくれるような良い言葉を先生から書き送られてくるのではあるまいか。この大きい封筒には私の二通の手紙のほかに先生の優しい慰めの手紙も入っているのではあるまいか。私は封筒を抱きしめて、それから祈って、それから開封したのですが、空っぽ。私の二通の手紙の他には、何も入っていませんでした。もしや、私の手紙のレターペーパーの裏にでも、いたずら書きのようにして、何か感想でもお書きになっていないかしらと、一枚一枚、私は私の手紙のレターペーパーの裏も表も丁寧に調べてみましたが、何も書いていなかった。この恥ずかしさ、お分かりでしょうか。頭から灰でもかぶりたい。私は十年も年を取りました。小説家なんて、つまらない。人のクズだわ。嘘ばっかり書いている。ちっともロマンチックではないんだもの。普通の家庭に落ち着いて、そうして薄汚い身なりの、前歯の欠けた娘を、冷たく軽蔑して見送りもせず、 に他人の顔をして済ましていようと言うんだから、すさまじいや。あんなの、インチキと言うんじゃないかしら。